はい、こんにちは、中西です。今回は、自民党総裁選について、思うところを、少しお話ししたいと思います。これ収録しているのが9月27日金曜日、の、夜なんですけれども、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、自民党総裁選の、ね、新総裁に、石破さんがなられました。はい、まあ、つまり石破総理が誕生するということですね。はい、でこの結果についてね、まあ、思うところいろいろあるんですけれども、まあ、結論から言うとですね、このままいくと確実に日本が終わるということですね。なんですけれども、あまりにも確実すぎるので、日本が終わる前に自民党が終わるであろうというね、可能性が高くなったんじゃないかというふうに考えています。それはつまり、石破さんがね、総理になることによって、非常に大きな弊害がもたらされるんですけれども、それがあまりにも明確すぎて分かりやすすぎるので、結果としてですね、自民党が、まあ、国民の手で潰されるということにね、そういうオチになるんじゃないかということですね。まあ、もちろんそれはそうならない可能性もありますけれども、まあ、僕の推測ですが、そっちになるんじゃないかなと思っています。はい、まあ、石破さんというのは、まあ、これまでお話ししてきましたけれども、財政健全化の方なんですね。はい、つまりは、まあ、緊縮財政ということです。はい、で緊縮財政というのはつまりは財務省の路線ということであり、今までの、ね、この30年間、日本が衰退したその原因そのものですね。はい、それを、まあ、岸田総理も続行してきたわけですけれども、それを引き続き石破さんは続行するということになりますね。で国債発行が悪いことだというふうに、もう完全に、脳のこの底の方から思い込んでおられますので、当然増税はしてきます、石破さんがですね、総理になった場合。はい、で消費税も 15% とか下手したら 18% とかガンガンに上げてくるでしょうし、まあ、金融所得課税等もね、増税していくということですので、思いっきり増税路線ですね。だからもう完全にその日本崩壊に突き進んでいくんですけれども、それがあまりにも分かりやすいんですよ。で今回、その自民党の議員が、石破さんを選んだっていうねことですから、党員とね、だから要は議員自体は石破さんがね、まあ、いいという判断だったわけですけれども、国民がそれを許さないっていうことですね。国民の多くはやっぱり、高市さんを望んでる人の方が圧倒的に多かったというのが僕の印象ですね。だから例えばそのネットを見てもですね、非常にこの残念だと、高市さんにならなくて残念だと、これで日本は終わった的なね、いう話が、非常にこう溢れておりますけれども、まあ、確かにそういうその、ね、なんていうんですかね、石破さんになるよりは高市さんになった方が圧倒的に良かったとは思いますよ。ただ一方で高市さんも、爆弾を抱えていると。それも1個や2個じゃないという話はね、これまで散々してきた通りです。はい、消費税の認識、デフレの認識、財務省との対峙の面で、ワクチンの件も語りませんでしたし、基本的なその重要な部分ね、まあ、あと裏金とか統一教会とかあの辺りの話もね、うやむやになっておりますけれども、まあ、要はその非常に重要な部分のポイントを全部スルーしていて、そして財政出動も曖昧。これはちょっと前回の、ね、音声で詳しくお話しましたけれども、財政積極財政派というふうに認識されていますけれども、よくよく話を聞くとですね、まず消費税の減税はしませんし、十分な財政出動をするような話ではないんですね。僕が聞いた限りではもう明らかにそういう、分かってない人の財政出動ということですね。成長分野を見極めてそこだけに財政出動していくんだというような言い方をされてたんで、あ、この人はやばいという判断をしておりました。はい、青山さんが言っていたように個人消費ね、 GDP の 6、7割は個人消費を占めているんで、そこをちゃんと底上げしていくということであればよかったんですけども、そういう話は一切出てきませんでしたし、彼女の口から貧困問題について語られることも一切ありませんでした。はい、そして、今回、その決選投票でね、2人が残ったわけです。石破さんと、高市さんね、2人残って、でその時ね、まあ、そこまでは予想通りだったわけですよ。これで、その2人が、5分ずつ、まあ、最後の、ね、演説をするというところで、まあ、話ちょっと聞きましたけれどもね、石破さんに関してはもうほんとめまいがするような話しかしてませんでしたね。 なんか自分の思い出話とかね、うん、で、なんか気持ちの話とかね、なんか何を言ってんだこの人はと。その演説で、総理になるかどうか決まる演説で一体何を話してんだってふわふわっとした、もう具体的な政策の話も何もありませんし、国民のためにこうしなければなりませんよね的な話も一切なし。確かにその決選投票における演説っていうのは国民向けに、アピールするのではなくて、目の前にいるその自民党の議員たちに自分に入れてくださいっていう意味でのアピールの時間帯なんでね、内容がその自民党の議員の人たちに向けての内容になるっていうのはまだ、まあそれは分かるんですけれども、それにしたって国民目線がなさすぎだろっていう、そして政策の話がなさすぎだろっていうね、ひどい内容でしたね。なんか高校生ぐらいが喋ってんのかなぐらいの、うん、本当にそのレベルでした。はい。そして高市さんが次にお話しされてたんですけどね、うん、で高市さんの内容もやっぱり、まあ、一番は外交がどうこうとかね、うん、まあそういう話、まあ、だからその保守派の人からすると高市さんは確かに、頼もしいと、ね、中国に媚びないみたいなね、そういうところもあるし、うん、いいだろうと、ね、積極財政派だろうしというね、ざっくりした感じはすごくいいというふうに思う方も多いということなんですけれども、やっぱりね、その一番の問題、貧困問題等にね、あるいはその経済政策のちゃんとした話もしませんでしたし、なんだこの演説はと思いましたね。で、まあ最終、結局まあ高市さんと石破さんで20票差がついて、石破さんという形。ちなみに、決選投票の前の投票、最初の1回目の投票では、高市さんの方が議員票は多かったんですけどね、党員、そうそう、議員、自民党の議員の票は圧倒的に多かったんですよ。なのに、だからね、僕、決選投票で、これだけ、最初のね、1回目です、これだけ差があったら、決選投票で高市さんになるんじゃないかなってちょっと思ってたんですけれども、まあ、結果、石破さんの方がだいぶ多かった。っていうことですね。で、あの三橋さんがね、なんかおっしゃってたんですけど、ちょっと裏の情報として、公明党のある大物政治家の方がですね、その高市さんを支持したら、お前らもう、応援しないからだと、今後、という圧力を公明党の議員が自民党のその議員にね、かけていた、はい、という話が出ております。まあ、三橋さんの話なので、裏のない話じゃないと思うんですね。はい、だからそこそこ信憑性のある話だと思いますし、普通に考えてそういう圧力がかけてくるだろうと。要は公明党っていうのは中国とズブズブですから、で中国側が公明党経由で、その公明党に、高市さんを応援する議員たちに対して圧力をかける、これは普通にあり得る話ですよね、うん、で高市さんは当然、中国からは嫌われていますから、うん、要は日本のためになる政治家っていうのは中国から嫌われた、それは当たり前なんです、ある意味ね、うん、だから高市なんか絶対させたらいけないということですねっていう判断で、まあ、公明党が中国に、まあ、命令を受けて、ある大物政治家ね、大体誰か分かりますけれども、でその人が自民党の議員に圧力をかけたと、まあ、いう話が出ておりました。はい、まあ全然あると思います。で青山さんね、青山茂さんも結局引き返しに遭っていた、これも事実ですしね。はい、まあ青山さんも財務省にとって非常に都合が悪い、はい、まあ、もしくはアメリカにとってもそうですけれども、だから、まあ、そっちの方から彼を応援していたはずの人たちがどんどんこう吐かされていって、最終推薦人20人が集まらなかったというね、まあ、そういうことがありました。つまり、まあ、日本の国益、あるいは日本の国民の、ね、利益になる政治家、本気でそれを主張している政治家っていうのは、こうやって潰されていくということですね。はい、財務省なりアメリカなり中国なりっていうところに、あるいは外資もそうですね、あるいは統一教会かもしれませんけれども、その辺に潰されていくということがまた新たに分かったということですね。で、まあ結果として石破さんになったわけですけどね、早速もう、株価がもう大暴落、株価ってまあ日経平均先物ですけれどもね、ドーンとチャートがね落ちまくっておりました。すごい、形で、石破さんが総理になった瞬間にそのチャートがね崖のようにドーンって、落ちまくっていましたね、うん、まあ、だから先物なんで、これだから月曜日とかの日経の、ね、株価とんでもないことになるんじゃないかという可能性高いですね。それはつまり何を意味しているかと言いますと、まあ、要は市場あるいは投資家の方々が石破じゃダメだということを、まあ強く感じている、 ということですね。まあ、それはある意味当たり前ですね。石破さんは金融所得課税というものをやるという方向の話をね、まあ、してたんで、それはつまり、まあ、投資家の、から税金をね、より多く取るということですね。で、そんな人をね、投資家が歓迎するわけがないんで、それはまあ株価もね、落ちますわということですね。まあ、しかも、ね、財政再建も言っておりますから、はい、ということで市場とか株式市場もそうだし、まあ、投資家目線で見てもですね、石破はもう勘弁してくれということで悲鳴が上がっているというような感じですね。そして財政再建を彼はするわけですから、それはつまり、政府の財政を黒字にしていくということです。高市さんとは真逆になりますので、当然増税をガンガンしていくということですね。だから緊縮財政がとてつもなく進んでいくんで、本当にその石破さんが、これからですね、石破政権が続くんであれば、日本本当にもう貧困化地獄が怒涛のごとく突き進んでいきますし、まあ、中国に対してもですね、もう舐められまくる状態になる。まあ、彼は美中ですから、はい、まあ、そういう地獄のような日本になっていく、これはもう確定ですね。それは石破さんの政権が続いたらということです。はい、で、僕が希望があるなと思っているのは、それがあまりにも明らかすぎるので、この株価の状況とか見てもそうだし、そのネットのね、高市さんを応援してた人たちのこの残念だという声を見てもね、つまり要はこれ今回自民党の議員が選んだわけです。別に国民が選んだわけじゃないからね、石破さんをね。だから要は国民感情と自民党のゴミみたいな議員の皆さんとですね、その感覚が乖離しまくっているということですね。よって次の選挙が行われた時に、国民が自民党にノーを突きつける可能性が非常に高いのではないかというふうに思いますね。石破さんがその総裁になった後ですね、解散総選挙をなるべく早くやるとおっしゃってたんで、おそらくですね、10月の後半とか11月の初旬ぐらいまでに解散総選挙が行われて国民の信を問うという形になるのではないかと思いますね。で、その時が本当の勝負ですよね。そこでもし日本国民が石破さんというか石破政権を選ぶ形で自民党をまた与党にしたら、それが本当の終わりでしょうね。一方で、もうこの岸田総理の時からのその凄まじい怒りが全国民にね、こうあるわけで、で、今回ポイントになる、今回の総裁選でポイントになるのは刷新感だったということをね、言ってました。刷新感がなければもう自民党がね、引き続き応援するメリットはどこにもないじゃないかということだから、自民党はその最初、本当のこの自民党総裁選の初期の頃は進次郎および小林鷹之さんみたいな若手がなったらいいんじゃないかとね。そうするとなんとなく刷新感出るやんみたいな、まあ、そういう、まあ、ある種甘い考えでいたんですけど、まあ、小林鷹之さんは元財務官僚ですしね、で消えていきましたし、で進次郎さんも、もう散々説明した通りですね、ポンコツが露呈しまくって、もうこんなの総理どころか論外だろうと、政治家として論外じゃないかというのはバレまくったと、はい、いう状況。そして高市さんがなったとしても、あの女性総理が、ね、誕生ということになるんで、これは刷新感もやっぱりありましたよ、高市さんだったらね。ところが石破さんですから、ね、自民党の議員がいかにね、その裏の力学、その政治的な力学だとか自分の私利私欲だとかね、その国民の生活とか国民の人生とかね、あるいはその国の、まあ、行方という意味で、そういった、視点でね、石破さんを選んでるわけじゃないわけですよ、どう考えたって。で、そういう判断基準で選ばれた、ね、石破さんなわけですから、その国民が、その判断をね、納得しているとは全く別の話ですね、納得しているかどうかはね。そして僕の見立てでは、まあ、もちろんね、石破さんでもいいんじゃないかっていうね、人もいますけれども、全体からするとですね、国民の全体からすると、この石破政権誕生を歓迎している人の割合は非常に少ないと思いますね。圧倒的に少ない割合だと思います。はい、って考えると、その自民党のね、私利私欲にまみれた石破さんを選んだボンクラ議員の皆さんはですね、まあ、結果として、短期的な、あるいは公明党が、ね、どっかの圧力で石破さんに入れたんでしょうけれども、まあ、その何て言うかな、近視眼的な 私利私欲によって自ら身を滅ぼすという可能性が高いんじゃないかなと。まあ、つまりは国民のその希望との乖離が大きすぎて、次の、解散総選挙10月終わりとか11月後ね、1ヶ月後ぐらいに行われるその解散総選挙って、国民が自民党にノーを突きつける可能性が非常に高くなっているのではないかと僕は思いますけどね。であれば今回高市さんがね、ならなかったのは確かに残念ではありますけれども、まあ長期的に見たら日本にとっていいんじゃないかというふうにね、いう部分はあると思います。で、高市さんも何度も言いますけど、爆弾を抱えていたので、もろ手を挙げてね、高市さんだからもろ手を挙げてよかったなとは僕はならなかったですから、もし高市さんだったとしてもね。むしろね、高市さんがなったら注意喚起をめちゃくちゃ強くしようと思ってました、私は。っていうのもね、女性、日本初の女性総理だし、みんな高市さん望んでたから、ふわっとすごいいい感じになると思うんですよ。多分株価も上がってね、いい感じの雰囲気が出ると思うんですね。で、そのふわっとして高市さん誕生で新しい女性総理だし、よかったよかった、わーってこの明るい感じになるのが、多分なんていうか、やばい状況が、高市さんが抱えるその爆弾の部分を見えなくさせるんじゃないかと思っていたので、もし本当にそういう状況になったら、高市さんはこんな爆弾が、ね、あるということを改めて、ね、徹底的に、伝えていこうかなと、まあ、思ってたんですけれども、まあ、結果こういう形になったんで、まあ、その必要もなくなりました。だから高市さんがなったとしても、積極財政をちゃんとできなかった可能性も非常にというかね、まあ、そこそこ高かったんで、なんか中途半端にね、だって高市さんがなったとしても減税はしませんからね、彼女。まして消費減税は絶対しませんよ。そして積極財政っていうのは結局財政出動と減税、この2つがセットで積極財政ですから、ね、減税をしないとなると、もう財政出動を、政府の方から国民への財政出動をちゃんと、ね、お金をちゃんと出すと。それをしないといけないのに、まあ、彼女はそれをする可能性が最初に言った通り、ね、非常に低い認識を持っていたんで、だとしたら積極財政をやってるっぽく見えるのに全然結果できてないと、ね、消費税も下がらんし、ね、財政出動も実はやってないじゃないかと。けど中国にはちゃんとなんか毅然と対応してるけどね、海外にはちゃんと毅然と対応したりしてるけれども、でなんかプライマリーバランスとかね、自国通貨で国債破綻したいとか言ってんのに、なかなか経済良くならんやないか実際、みたいなね、いうことにもなりかねなかったわけですよ。まあ、とはいえ、もちろん石破さんよりも良かったですけどね。まあ、そういう、なんていうかな、爆弾も抱えた高橋さんになったわけですから、高橋さんがなったらちょっと逆に注意が必要かなと思ってたんですけど、まあ、こういう結果なんで、そしてこういう結果は、さっきもね、言った通り、国民の、その感情と乖離しすぎてるんで、ふざけんなと思ってる人がいっぱいいると思います。もう僕のもとに早速何人かの方からね、もうなんてことだみたいなね、連絡いただいてますけれども、知り合いの方とか、コーチングプログラムのメンバーさんとかからいただいたんですけれども、まあ、それはそうでしょうね。まあ、ということで、となると政権交代が起こる可能性高い、そこそこ高まっていると思いますよ。いや、かなり高いんじゃないですか、むしろ。であればいいはずなんですが、先日行われたその立憲民主党ね、まあ、つまり与党、あ、ごめんなさい、野党のね、第一党のね、その立憲民主党の総裁が野田さんになったわけですね。で、野田さんは消費税を上げた張本人ですし、前回ね。しかも、要は緊縮財政なんです。立憲民主党はもう緊縮財政の政党です。で、石破さんも緊縮財政でしょ。自民党も当然緊縮財政ですわね。まあ、高市さん、青山さんという例外は言いましたけれども、結局もう今そういう形になっちゃったわけだから、そうすると国民からすると、緊縮財政を終わらせるためにはね、もう野党の、ちゃんとした積極財政の人を選ぶ、あるいはそういう政党を選ぶしかなくなってますよ。で、それはじゃあどこなんだっていうところですね。まあ、それは自分で考えてくださいということですけれども。まあ、いくつかありますよね。例えば、れいわ新選組。彼の山本太郎さんは、新しい財政観をね、持っていらっしゃいます。これはもうずっと前から言い続けてますけどね。まあ、最近、れいわの話題はあんまり言ってなかったんですけれども、まあ、山本太郎さんの財政観は、正しいです。完璧に正しいです。全政治家の中でもトップクラスです。他の政策は知りません。こちらも語らないようにしてます。 僕は全政策について詳しいわけじゃないですし、話が、ね、ずれまくるからいろいろと、はい、ただ令和の少なくとも経済財政政策に関してはもう圧倒的に正しいですよ。で、あと参政党、はい、これも、何本目かの音声でお話しましたけれども、正しい財政観、貨幣観を、理解している、誰よりも理解している、山本太郎さんとは比較にならないぐらい、はるか以前から理解されている、安藤博さんですね、元衆議院議員、税理士の、ね、この方が、なんと、参政党から出馬を表明された。はい、ということで、参政党の財政観は、まあ、おそらく彼の財政観をベースにするはずなんで、まあ、他の政党、どの政党よりもダントツにね、まあ、令和と大体並ぶか、まあ、それ以上。まあ、国民から見ればどっちでも同じぐらいに素晴らしいということですけれどもね。ということで、その参政党は緊縮財政はもう当然なくなりますし、積極財政、そして財政観、貨幣観という意味でも圧倒的に正しい政党になる可能性が高まっています。安藤さんが入ったことでね。はい。あとどこかな。まあ、日本保守党さんね、あそこもありますけど、あそこは高橋洋一さん路線ですし、実はちょっと違うんですね。まあ、減税路線なんで方向性は悪くないんですけれども、そして、まあ、減税路線であれば、日本のその積極財政で、経済成長していく方向性には向かっていくんですけれども、ちょっとここの話ね、まあ、何回かしてますけれども、ちょっと話すと長くなるんで、で、その有本香織さん、ジャーナリストのね、そして、百田直樹さんね、このお二人が代表されてますけれども、まあ、このお二人の財政観、貨幣観はもうだいぶレベル低いです。これも何回か説明してきましたけれども、はい、とはいえずれまくってはいないんで、ただ認識がやっぱりねおかしいんですよ。で、これ世代論で、語れると思ってます。世代論というのは彼ら二人とも60代なんですね。有本さんが62、3だったと思います。そして百田さんは、68歳ぐらいかな、60代後半。やっぱこの世代の人でもバブルの一番経済がいい時に社会出て、そしてお二人ともしかも大成功されてるんで、ジャーナリスト、小説家、百田さんなんてもう2000万部ぐらい売ってますからね、小説。平成で一番小説売った人ですよ。だからお金も大豪邸に住んでますしね。まあ、その割に非常に庶民派で素晴らしいんですけれども、なんだけどやっぱりその世代で、かつ社会に出てからお金の苦労とかね、苦しい思いをされてない方っていうのはやっぱりね、これ高市さんもそうなんです。高市さんも60代前半で、有本さんと大体同じ年世代なんですね。で、もう30年議員やってるでしょ、確かね。であればやっぱりね、この自民党が作り出したこの、貧困のね、緊縮財政によるこの貧困の大問題と直接的に肌感で分かってないんですよ。例えば僕とかだったら、あるいは僕より下の世代とかね、そうですけれども、まあ大体その氷河期の最初の頃だから50代前半とか、大体ざっくりとアラフィフより下の世代ぐらいの人は大体全員分かってるんですよ。全員っていうわけでもないですけど、その日本の貧困問題が深刻だっていうことは、肌感覚としても、あるいは自分自身の経験としてもね、周りの人も見てもそうだろうし、よく分かるわけですけど、やっぱ60以降のね、人はもちろん全員じゃないですよ。全員じゃないんだけど、あの世代は恵まれた世代だったんで。で、しかもその中で成功されている人たちなんで、よほどの、なんていうんですかね、その国民に対する、寄り添う気持ちなり、リサーチなりをしていないと、貧困の、今の日本が貧困問題が最も深刻だということを認識できなくなると僕は見てます。要は世代的な問題として。なので、この貧困問題を本気で命かけて解決しようという政治家が現れるとしたら、まあ、アラフィフ以下の世代の誰かでしょうね。で、実際見る限り、例えば山本太郎さんもその世代ですしね、他何人かいますけど、みんなその世代じゃないとね、貧困問題についてはね、ちょっと語れない、本気で、なんていうかな、解決しようというね、気概が出ないんじゃないかと。百田直樹さんもね、ずれまくってますね、今まで貧困に対する認識が。子供で、今ご飯食べられない人なんかいるわけないじゃないかとかも言ってましたからね。いや、今子供がご飯食べられなくて、子供食堂とか出ててですよ、子供の7人に1人ぐらいがもう相対的貧困で、ね、一人親世代の2人に1人がこれまた貧困でですよ、高齢者も貧困になっていて、1人暮らしの人も貧困が増えていてっていうね、そういう状況になってるのにね、2000年ぐらいで その日本の状況のアップデートが百田さんとか止まってますね。今もうこんな豊かな日本で食べられない人なんかいるわけないじゃんって彼は思ってるんです、本当に。うん、だから子供のね食べられない人いるわけないじゃんとかね。だから給食とかももうめちゃくちゃひどくなってるわけですよ。ね、給食業者も潰れまくってますから提供できなくなってますし、提供される給食ももう非常に質素な給食しか、ね、出せないようなところも山ほど出てきてるわけですね。それは全部緊縮財政のせいなんですよ。でそういった状況が起こってて、それがどれぐらい苦しいものでとかね、家庭の、ね、人たちも子供がね夏休みになると困るっていうわけですよ。なぜかというと給食が出ないから、ね、子供にご飯食べさせないといけないでしょと。でそれはお金かかるからね、もう給食ない夏休みは大変だみたいなね、そんな状況になってきてるわけですよ、ね、で百田さんこの間言ってたんですけどね、エンゲルケースっていうのはもう死後になったんだとか言ってたんですね、うん、やっぱそこはやっぱ分かってない。あのエンゲルケースちょっと前にニュースでやってましたけれども、過去最高の数値出してるんですよ、ね、百田さんの頭の中ではもう日本はもう豊かになって、ね、給料は上がっていないけれども30年間ね、それはよく日本保守の人は言っておっしゃってますよ、有本さんにしろね。だけど、貧困でご飯が食べられない人はもうさすがに今の日本はいないんだ、こういう認識なんですね、うん、だからやっぱり分かってらっしゃらない、相対的貧困というものも多分分かってないはずです。そして食べられない子供とかはもういない国だから、エンゲルケースになって死後になってるんだっていうね、そういう認識なんですが全く違いますね。だそれがやっぱりあの世代でかつ成功された方の限界だと、まあ、僕は見てるんですけれども、そして高市さんも同じだから、だから高市さんが貧困問題じゃなくて一番重要なことは何かと聞かれてね、国家間だって答えましたし、このね総裁選の間も、そして今回の決選投票でも最後の5分間ね、そういう話するかなと思ったら一切話しませんでしたね。外交が大事だみたいなことを言ってました。一番大事なのは経済政策であり貧困問題の解決だって、これがわからない政治家は僕は政治家になっちゃいけないと思いますね、うん、今すぐ政治家やめろって言いたくなります。はい、まあということでね、やっぱり認識、世代的な意味でもあの辺の世代、もちろん繰り返しますよ、全員じゃないですよ、60代でもね、あの分かってる方はちゃんとおられますけれども、たくさん世の中に。だけど相対的にあの世代は他の世代と比べて、アラフィフ以下の世代に比べて恵まれてたんで、そういう認識が、特にその世代でこうお金困ってない人はやっぱりどれぐらい大変な事態が起こってるか全く見えてないんだろうなと、僕の中ではもう確信として分かりますね、うん、有本さんの、おかしな発言もいっぱいありますから、はい、まあ、話は長いんでもうこれにしますけれども、まあ、そういうことで、その緊縮財政を終わらせないといけない、これが最優先課題ですので、結局自民党という箱の中では その高市さんがなったとしても、まあ、高市さんの認識の問題もありますし、そもそもですけど自民党という組織の中ではそこまでのことはできない可能性が、まあ、青山さん見てもそうですけれども、高いんじゃないかなと思いますね。そうするとやっぱり今回石破さんになったことは、まあ、短期的には非常に悪夢でしかないですね、うん、もう誰にとって得になるの、彼が総理になってね、うん、財政健全化、緊縮財政路線が思いっきり引き継がれますので、うん、なんですがあまりにもそれが分かりやすいので、国民が次の近いうちに行われる選挙で自民党にノーを突きつける、うん、そして彼ら自民党は下圧すると、うん、いう可能性の方がだいぶ高いんじゃないかと思いますね、うん、で逆に次の選挙でまた自民党が当選しちゃった場合、当選というか、与党になった場合ですね、うん、もうその時が本当にこの国の終わりじゃないですか、うん、なんでまた石破総理のね自民党政権を国民が選ぶんでしょうかね、うん、それだとしたら本当に日本人の認識レベルがやばすぎると思いますし、うん、まあその時が本当の終わりでしょうね。だから次の選挙で、国民が自民党にノーを突きつけられるかどうか、そして自民党なんていうね、もう腐りきった組織をもう二度とああいう組織が与党にならないように完全に潰し切るということですね、うん、それができるかどうかで日本の未来、我々の未来、我々の子孫の未来全部、決まるんじゃないですか、うん、と思っております。っていうところでですね、今回の、総裁選のね、所感ということで、お伝えさせていただきました。はい、以上です。ありがとうございました。